こんにちは、ハルトです。ナイナーツリートポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。トラベラーズノートブック、タラベラーズノートオフィシャルガイドは、ナラベラーズカンパニーが手掛けるノートブランドの15周年を記念して、2021年にケイド川から刊行された初の公式ガイドである。対象は単なる製品カタログではなく、革カバーと差し替え式リフィルを軸にした各道具の背景、使い手の実例、製造現場、周辺プロダクトをまとめたビジュアル性の高い実用ブランドブックだ。20名の愛用者による使い方を通じ、旅の記録、仕事の整理、日記、趣味のスクラップなど、ノートが生活の目的別に固定されず、持ち主とともに役割を変えることを示す。さらに、チェンマイの革カバー工房や長山のリフィル工場への取材を収録し、完成品の外観だけでは見えにくい素材、製造、思想の連続性にも目を向ける。購入前の入門書であると同時に、既存ユーザーが自分の使い方を相対化し、新しい運用を考えるための資料でもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、毎日を旅するための。未完成で開かれたノート設計、本書の中心にあるのは、トラベラーズノートを予定を書き込むためだけの手帳として扱わず、毎日を旅するように過ごすための基盤として捉える視点である、革カバーにリフィルを挟み、必要に応じて中身を変えたり増やしたりできる構造は、用途を最初から一つに決めない。例えば旅の記録用に始めた一冊が、移動中のメモ、店の情報、写真や紙片の保存、帰宅後の振り返りへと連続して使われる余地がある。ここで重要なのは、自由度が装飾的な選択肢の多さだけを意味しない点である。記録の形式、携帯する情報量、更新の頻度を使い手が調整できるため、生活の変化に合わせてノートの役割も更新できる。本書はその前提を、ブランドの歴史と製品の特徴、ユーザーの実践を横断して説明する。したがって読者は正しい書き方を学ぶというより、自分にとって何を持ち歩き、何を残すべきかを検討することになる。完成形を目指さない道具だからこそ、書き間違い、余白、使い込んだ革の変化も個人の時間を蓄積した状態として受け入れられる。この設計思想の理解が、以後の実例やカスタマイズを単なる見栄えの工夫ではなく、運用を組み立てる行為として読む土台になる。次に20人の使用例が示す、旅、仕事、日記、趣味を横断する運用。本書の実用面で大きな比重を占めるのが、ミュージシャン、放送作家、お笑い芸人。一般の愛用者を含む20名のノートスタイルである。紹介の価値は、有名人の私物を眺めること自体より、同じ道具が異なる仕事や暮らしの条件でどう機能するかを比較できる点にある。歌詞や発想を手で書き留める使い方、日々の出来事を将来の自分に向けて残す日記、旅先で集めた紙物を組み込むスクラップ、予定や仕事の記録を整理する運用は、いずれもノートを情報処理と記憶保存の接点に置いている。各例は、きれいに統一された紙面を目指す必要がないことも示唆する。文章中心、図やスケッチ中心、張り込み中心など、記録したい対象に応じて紙面の密度や構成は変わるからである。また、ユーザー例を複数見ることで、ある人の方法をそのまま再現するよりも、自分は記録のために何を携帯し、後から何を見返したいのかという選択の基準が見えてくる。本書はテンプレート集のように手順を規格化しない。その代わり、実際に継続されている多様な一冊を提示し、目的に応じてリフィルや気泡を選ぶ考え方を伝える。初心者には用途を発見する入り口となり、長年のユーザーには固定化した使い方を見直す比較材料となる構成である。さらに、チェンマイと長山の取材から読む、素材と製本に宿る製品背景、公式ガイドとして本書を特徴づけるのは、利用場面だけでなく、トラベラーズノートが生まれる場所まで視野に入れていることである。革カバーを製作するタイチェンマイの工房、ノートリフィルを作る千葉県長山の工場への取材は、日常で手に取る一冊を国境をまたぐ製造工程と結びつける。革カバーは使い込むほど表情が変わる素材であり、リフィルは書くことによって消費交換される紙の束である。この対照的な2つを組み合わせる設計は、外側は長く使い、中身は目的や時間に応じて更新するという製品の性格を支えている。工房紹介は、こうした構造を単なるデザイン上の特徴としてではなく、素材選定と製造の積み重ねの結果として理解する助けになる。また、ブランドの歴史や歴代コラボレーション、スタッフが記す誕生の背景も収録され、製品が一時的な文具の流行だけで形成されたものではないことが示される。ただし本書は製造工程を技術書のように網羅するものではない。読者にとっての意義は、革の傷や色の変化、紙の入れ替え、手作業の痕跡を劣化や不均一さとして避けるのではなく、長期使用に伴う個性として捉え直せる点にある。 使用例と工場取材を併読することで、各行為と道具の来歴が分断されずに理解できる。そしてリフィル、連結バンド、収納用品で用途を組み替える仕組み。本書はトラベラーズノートを構成するプロダクツにも焦点を当て、カバー単体ではなく、リフィルとアクセサリーを組み合わせる仕組みを説明する。基本となるのはゴムバンドでリフィルを固定し、用途別の中身を入れ替えられる構造である。無待ちません。方眼といった紙面の違いは、文章図、予定、記録などに適した書き方を選ぶための出発点になる。さらに連結バンドを用いれば、複数のリフィルを一冊に収め、例えば予定メモ記録を分けながら携帯することも可能になる。ジッパーケースやペンホルダーは、紙以外の小物や筆記具をまとめるための補助となる。このような拡張性は便利さだけでなく、情報をどこまで一冊に集約し、どこで分けるかという運用上の判断を読者に求める。何冊も入れれば携帯性は下がり、収納を増やせば厚みも増すため、最適な構成は一律ではない。本書が製品紹介とユーザー事例を併置する意義は、部品を増やすこと自体を推奨するのではなく、目的に照らして必要な構成を考えさせるところにある。まず一つのリフィルから始め、記録が定着してから役割を分けるという段階的な使い方も読み取れる。製品知識を購入判断だけで終わらせず、継続しやすい記録環境を設計する知識へとつなげている。最後に、ステッカーや切手を記憶と識別のために使うカスタマイズ、カスタマイズの章は、トラベラーズノートの自由度を最も視覚的に伝える部分である。カバーやリフィル表紙にステッカー、使用済み切手などを貼ること、ゴムバンドやしおり紐にチャームやビーズをつけること、ケース類を加えることなどが代表的な方法として扱われる。しかし本書の文脈では、これらは単に装飾を競うための技法ではない。表紙に旅先の紙片を貼れば、どの時期どの目的の一冊かを即座に識別しやすくなる。チケット包装紙、切手のような小さな資料は文章だけでは残りにくい場所の質感や出来事の周辺情報を記憶に結びつける。ゴムバンドの印や収納の追加も携帯時の扱いやすさや必要物の整理に関係する。このためカスタマイズは視覚、収納、検索性、思い出の保存を同時に調整する行為と考えられる。一方で張り込みや部品の追加が目的化すると書くための余白や携帯性を損なうこともある。本書の多数の作例は唯一の完成形を提示するものではなく、目的に応じて足し引きする判断材料として読むのが適切である。例えば日常の記録なら見返しやすい見出しを優先し、旅の一冊なら現地で得た紙片を残す。といった選択が考えられる。限定オリジナルステッカーの付属もこの本を読んで終えるのでなく、自分の一冊で試す入り口として機能している。結論として本書は、トラベラーズノートをこれから使い始める人、すでに革カバーを持ちながら用途を定めきれていない人、手書きの記録や紙物の保存を生活に取り入れたい人に適している。初心者にとってはリフィル、収納用品、カスタマイズの選択肢を一望しながら、最初から多機能にしすぎず自分に必要な構成を考える助けになる。既存ユーザーにとっても20人の実例は、日記、仕事、創作、旅の記録といった異なる目的から自分の習慣を点検する契機になるだろう。加えてチェンマイの革工房と長山のリフィル工場、ブランドの歴史やコラボレーションに触れることで日用品として使う道具の背景を理解できる。一般的な手帳術の本が時間管理の効率や記入フォーマットを主題にしがちなのに対し、本書は効率化を唯一の基準にしない。公式情報に基づく製品理解、愛用者の実践、製造の来歴を一冊に収め、書くこと、持ち歩くこと、残すことの関係を立体的に扱う点が際立つ。美しい作例を模倣するためだけでなく、自分にとって継続可能な記録の形を見つけるための具体的で信頼できる参照書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、トラベラーズカンパニー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。